皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな、シンクしたことを京都のセンターから、世界に向けて発信されている番組です。今日はですね、文化庁が、京都に来るということで、僕はすごくこう喜んでるんですけれども、これはですね、僕は思ってるのが大きなことと思ってまして、もう何年も前に決まったことで、まあ、実際動き出したんですけれども、この文化、まあ、京都、今京都は深いということを言いますけれども、文化っていう、まあ、カルチャーですね、その国が、もう何て言うかな、その国の人々のキャラクターとか、まあ、地形学、地政学的というか、それでずっと歴史なり哲学なり、宗教なり全て組み合わさってこう文化が生まれると。で、僕はですね、今、まあ、ウクライナの戦争も、まあ、1年経過して2年目に入ってるんですけれども、世界は今、本当にこんな戦争が起こるとは思ってなかったのに戦争が起こったり、コロナのパンデミックもそうですけれども、今世の中が、米中の分断とかですね、いろんなことを分断起こっててこう大変な中で、日本という国家をこの150年ぐらい見てみると、まあ、強い日本があって、戦争に負けて、経済協力とか文化交流とか、そういう観点で今こう日本というのがありまして、世界の中の日本というのがありまして、今世界の中の日本で考えた場合に、この確実に高い、将来どうなるかわからない、この世相においてですね、文化こそ日本が世界に発信する、僕はソフトパワーというふうに考えるんですね。軍事っていうのがハードパワーであるとすると、軍事力で、覇権安定型で、強い国家を目指すということを日本はかつて、20世紀初頭にですね、行って、大きな失敗をして、原爆をされて、平和、国家になったと。そうするとですね、今日本がいろんなことを経験して、まあ、最後に残るのはこの文化、ソフトパワー、そのソフトパワーとは何かといったら、ソフトパワーというのは、すぐですねできるものなくって、やっぱり何千年もかかってこう生み出されるものであると、今いくらお金かけてもできるものでないと、まあ、我々の先祖というか、先輩というか、そういう方が築き上げたものが、やっぱり京都に、凝縮されてると。そこでこう文化庁というのが京都に来ると。そうしたらですね、単なる、補助金とか、それで、その京都が、それでですね豊かになるというよりか、京都人がですね、世界の中の京都、まさにこのシンクタンクジャーナルというのは世界の中の京都を見つめ語る番組なんですけれども、世界の中の京都として今何ができるって考えたら、京都には、この伝統文化があると。そして、京都、今日もですね、鴨川、ずっと北山の辺からずっと歩いていったら、もう桜が満開で、本当に綺麗であると。三種水明の、鴨川があって、桜が綺麗で、遠望すると比叡山がこう見えると。そして今寺町、この三条あたりちょっとぶらっと歩いたんですが、ものすごく外国人の方が多くてですね、みんなこうニコニコをしてですね、もうマスク、まあ、外国人はほとんどマスク取ってるんですけれども、そのコロナも忘れてですね、みんなその京都の文化を楽しんでおられると。そうするとですね、もちろん国を守るためには、軍事力、今あの GDP の 1% か 2% という軍事力もすごく日本でもですね上がってる。で、世界同時にヨーロッパでも、世界中同時に軍事力が上がってるから、日本が相対的に GDP の 1% か 2% になっても、世界が上がったらですね、相対的にそうあんまり変わらないと思うんですけども、それ以上にやっぱり文化を通じて、その相手を知ったりするというそのことが大事で、 京都は今申しましたように伝統のみならず、京都には、本当に、まあ、京セラもそうですし、村田製作所もそうですし、オムロもそうですし、ワコールもそうですし、そのまあその最先端のこういう技術力もあると。京都の魅力というのは伝統とその最先端の技術があると同時にアニメーション、アニメもありますね。世界に発信する、アニメもあると。そして、お寺ですね、神社、全てこう京都に、京都というか、まあ、その日本の中心京都にすごく集まる。自然もあるし、伝統文化もあるし、宗教的神社仏閣もあるし、そしてアニメもあるし、そして、大学、まあ、学問的なこれある、全てそれがソフトパワーなんですね。それは全て組み合わせることによって、僕はですね、重力5を制するみたいに5ばっかり軍事力守るために必要かも分かんないですけども、それ以上に改めてこう文化の大切さ、それを考えるべきだというふうに考えます。僕が尊敬する岡倉天心という方がですね、岡倉天心が、もうその1920世紀初頭にですね、英語で、東洋の理想という、アイディアル・オブ・イーストとい う, こう本を書かれて、その最初がアジア・イズ・ワンで始まるんですね。アジアは一つであると、これ本当に120年前になるんですかね、岡倉天心が、こう言われたアジアイズワンというのは、これすごく深くて、今アジアは分断してます。例えば中国のこう権威主義国家があって、まあ北朝鮮も権威主義、そういう国ですね。そしてインド、今伸びてるインドがですね、まあ個人主義とか、まあヒンドゥー教仏教もそうですし、そうするとですね、岡倉天心が言われたアジアイズワンって何だろうって深く考えてみると、日本という国はですね、例えば、仏教にしてみても、千年以上の時を経てインドから中国、儒教と混じってこう日本に入ったと。そして日本の魅力っていうのは、神道もちゃんとあるし、自然を崇拝するこの多神教的な考え方もあるし、そしてインドから来た仏教も儒教と混じって、いろんなことをですね、伝統を崩さずに受け入れるというのが、日本の本当の、優れたところ、世界にあんまり稀なるいいところであると。そうすると日本のカルチャーというのは、これ日本というよりか全てアジアから来たいろんなものが混じって、そして明治維新以降ですね、まあ何ですかね、和魂洋裁というか、福沢諭吉が言われた和魂洋裁、和魂を持ちながら、西洋のサイエンス・テクノロジーをうまく受け入れたり、宗教もそうだし、まあ哲学の道というとこがあって、西田喜太郎が言われたように、絶対矛盾自己同一という、矛盾の中を自己同一するっていう、その組み合わせる力、コーディネートする力、これが僕まさに京都が持ってる、日本が持ってる、ソフトパワーと思うんですね。これがですね、この力をもっと発揮していくっていうことが大事で、まあ文化庁が京都に来られた時は、僕はこのラジオカフェシンクタンクジャーナルで声を大にして言いたいのは、京都は深い、その深さというのは、何千年もかけて、できた深さであって、その深さというのは実は、中国大陸から朝鮮半島を通じて、あるいは東南アジアからいろんなものが、混ざり合って、できたのが、この日本のカルチャー文化であると、そうすると今やっぱりこう先ほどもですね、ウェブで、文化庁のこう移転ということで見たんですけども、その国が作った、文章の中に、堅苦しい文章ばっかりで、もっと明確にですね、京都のこの京都らしい魅力っていうのをあんまり書いたものがないんですね。だから僕はここで言いたいのは、文化というのは、ソフトパワーであって、岡倉天心が言われたようにアジアイズワンみたいにいろんなものが、 全て、こう混ざり合ってできたものであって、そして、三種水明があるようにこう自然の下で、こう自然体でこう流れるというような、そうカルチャーというのはアーティフィシャルで人工的に作ったものというよりか、京都でいう僕カルチャーというのは、自然そのものであるとっていうふうに僕は思いたいんですね。そうでないかもしれないですけれども、思いたいです。今こうして不安定な、まあ、ニュースでありますように、ベラルーシにおいて、ロシアからですね、戦術核が移転されるとかですね、そこに作られるとか、いろんなこう、悩ましいというか、もうそのリスクマネジメントの観点からいけば非常にこう、将来不安定要素がいっぱい、あるんですけれども、やはりですね、ここに来て、京都に、文化庁が来ると、そうすると、単なるその地方を、まあ、東京一極集中からですね、こう、地方に向けて、こうなんていうんですかね、パワーをですね、分担するとか分けていくということよりか、やっぱり文化の面においては、経済軍事でなくって文化においては、それこそ京都が中心であって、人類と福祉と平和のために、人類の福祉と平和のためにこう寄与できるというような、そういうですねグランドデザインなりビジョンを明確に、僕は京都から、発揮したいなというふうに感じます。まあ、これ大きなことを言ってるようですけれども、日本は本当に、軍事力使って失敗したと、そしたらですね今、アジアにおいても分断してるかもしれない、そして米中においても、ロシアと中国が結構接近してるんで、分断してる。その中でもう一度こう文化というカルチャーという、ソフトパワーを通じて、まあ、スイスのダボス会議のようなものをですね、京都で開催したり、清水寺で、そういうことを行ったり、ファッションショー、文化、コンサート、ソフト、いろんな面で、世界に向けて京都から発信することによって、何かが生まれると。やっぱりソフトパワーっていう、でお金もあんまり使わずに今現在ある、この神社仏閣のその空間自然 をうまく活用しながら、世界に発信するというようなことがなされたらいいかなというふうに思ってます。この、まあ、ラジオカフェ、NPO のこの公共ラジオ、まあ、NPO の公共ラジオおかしいな NPO のラジオ局からそのソフトパワー文化というのもですね、もっと発信したらいいかなというふうに、強く思ってます。ということで、今日はですね、一人で熱く語りました、ラジオカフェ、シンクタンクジャーナル、中野トモスでした。どうもありがとうございます。